6、朝鮮人への強制連行をいろいろな面から考察する。1、法律の面から強制連行を考える。現在の日本と同様に、戦前の日本も法治国家であり、明治憲法を持ち、それをもとにして、民法や刑法などの各種の法律がありました。戦後にも、その法律の多くが引き継がれました。もし、日本の軍隊や警察の一部、そして企業の経営者たちが、独断で、朝鮮半島から、朝鮮人を、日本の鉱山や、炭鉱へ強制連行すれば、これは、略取、誘拐罪等に該当する犯罪ですから、それを行った者たちは、通報や告発をされて、逮捕され、裁判を受けて、罪を償うことになります。この状況を変えて、これらの人々が罪に問われないようにするには、朝鮮半島から朝鮮人を強制連行しても犯罪にならないように法律を改正するか、新たな法律を成立させるしかないのです。しかし、既存の法律を改正しても、新たな法律を成立させても、その条文や施行記録は残ることになりますが、そのような記録はありません。2、裁判の面から強制連行を考える。この朝鮮人に対する強制連行の問題は、戦前、戦中に起きたことなので、それが事実であれば、日本が敗戦後に、占領軍の GHQ によって、日本が朝鮮民族に犯した重大な非人道的犯罪として、東京裁判で取り上げられ、それを命令、指示した人々は、法廷で裁かれているはずです。また、数十万人もの朝鮮人が強制連行されたのであれば、戦後の日本で被害者である朝鮮人たちによる謝罪と賠償を求める集団訴訟が数え切れないほど起きているはずですが、この冊子を読まれている市民の皆様はご存知でしょうか。私はこれまでに日本並びに韓国での徴用工に関する少数の裁判以外に聞いたことがありません。GHQ、連合国軍最高司令官総司令部ポツダム宣言を執行するために、日本の占領政策を実施した機関。3、日本政府の立場から強制連行を考える。日本政府が戦前や戦中に朝鮮半島から朝鮮人を強制連行したことを認めていないのは、昭和34年に外務省が出した戦前の朝鮮人の渡来から戦後の引き上げまでに関する調査報告と見解や、令和3年に菅義偉内閣総理大臣から出された政府見解の衆議院議員馬場伸幸君提出強制連行、強制労働という表現に関する質問に対する答弁書を読めば明らかです。なお、これらはインターネットで検索すれば確認ができます。高市早苗衆議院議員、総理大臣令和8年現在の公式 HP のコラムに掲載されています。4、実行犯の面から強制連行を考える。日本政府の内閣総理大臣や各大臣、省庁の高官などの誰が朝鮮人に対する強制連行を決定して許可や指示をしたのでしょうか。そして、どの政府の機関、軍隊や警察などがどのような手続き、帝国議会の承認などを経てそれを実行したのでしょうか。これらについては、現在でも不明なままです。もし、政府が関与していれば、強制連行に関する、議事録や倫理書、立案書、法律の改正や施行規則、計画案や予算案、省庁からの通達、軍隊、警察への命令書や、軍隊、警察からの報告書などの関係書類が残されているはずです。また、強制連行を実行した、兵士や警察官、民間人の日記や回想録、そして日本の各地に朝鮮人が強制連行されているという記事を掲載した当時の新聞や刊行物、そして官報などが多数残っていても不思議ではありません。5、コスト、生産性の面から強制連行を考える。会社や店舗を経営する方や管理職を経験された方ならすぐに判断できると思われます。炭鉱を経営する場合、強制連行と募集のどちらを採用されますか？掲示されている図をご覧ください。6、被害者の証言から強制連行を考える。 強制連行の被害者と称する方たちの証言は多数存在しています。しかし、その証言は当時の状況と照らし合わせると矛盾するものが多くあります。その一例を紹介するならば、一日におにぎり1個しか食べさせてもらえなかったや、おかずのイワシにウジ虫が湧いていたなどという証言です。これを当時の状況を知らずに読めば、まともな食事を食べさせてもらえないとは、なんてかわいそうなんだろうと同情することでしょう。しかし、当時の状況は下記のようなものでした。石炭は重要な戦時物資だったので、炭鉱会社は政府や軍部から増産と納期日の厳守を求められていた。当時の炭鉱で働く朝鮮人炭鉱夫は、全体の交付数の3割から4割を占めていました。朝鮮人の炭鉱夫の数が増えたのは戦時中なので、日本人炭鉱夫を含め食料事情は悪かった。当時は、昼夜に交代、労働時間は10時間程度で最短作業が行われていました。もし、この状況で、本当に、おにぎりを、1日に1個しかもらえず、そして食中毒を起こすような劣悪なおかずを与えられたら、途端に、栄養失調や集団食中毒になって、ツルハシや削岩機を扱えなくなり、生産性が著しく低下したり、何日間も朝鮮人炭鉱夫が働けなくなります。最短量が3割から4割も減るということ。そうなれば、軍や企業に納める石炭の生産が間に合わなくなってしまい、炭鉱の経営者は、軍部から無能経営者や非国民と非難されるだけではなく、最悪の場合には、罰せられて、炭鉱の経営者の立場も奪われかねません。また、朝鮮人炭鉱夫たちは、徴兵された日本人炭鉱夫の代わりに採用されて、戦争で重要な石炭の生産をしていたことを考えれば、炭鉱側が彼らにひどい扱いをできるわけもなく、これらの証言が嘘や捏造だと判断できます。